はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
小畑幸和と申しますけれども、以前この協会で講座させていただいて、何人かの存じ上げておりますけれども、今日初めてお会いする方がいらっしゃると思いますけれども、よろしくお願いいたします。今日は私と、家族ですね、妻と2人の子供を一緒に、こちらに来させていただきました。後ほど挨拶会の時にまた皆さんに、お会いして、お話をさせていただくのを楽しみにしております。今日は、キリスト者のクリスチャンの節制についてということで、お話をさせていただきたいと思います。ここで言う節制という言葉の意味は、スポーツをする人が節制して競技に臨む、そういう意味での節制という言葉ですね。私が語るとちょっと説得力がないかなという感じなんですけども、私でもちょっとですね、今回日本に来て教会に来た時、今朝ですね、2人の方から、あ、モトさんちょっと痩せましたかという感じで、別にこの話をするために節制してきたわけではないんですけれども、ちょっと嬉しかったですね。こう見ても、今からそうですね、25年くらい前はかなり痩せてたんですけれども、25年くらい前、だいぶ体型が変わってしまいました。そんな私があえて節制という言葉を選ばせていただいたのは、これは聖書に出てくる概念だからなんですね。聖書の中で今日朝先ほど読んでいただいた箇所の中で、この節制という考え方が出てきていると思うんですけれども、スポーツの選手が競技を試合とかね、競技をする前にいかに節制に努めるかということを、比喩なんですよね、比喩に例えて、教えている箇所かと思います。キリスト者のクリスチャンの、節制について、こういうことで比喩ということで、ね、私のようなものが語っても、いいかなと思わされました。ここでもしよろしければちょっとだけ、英語で、要約をさせていただきたいと思います。だいたい5分ぐらいかかると思うんですけども、その間によろしければ、先ほど読んでいただいた箇所に加えてもう一つ聖書の箇所を読んで開いて読んでいただければと思うんですけれども、なんか目に見えるものは恐縮なんですが、コリントの第1の手紙、コリントの信徒への手紙第1の9章19節から27節、ね、コリント第1の、9章19節から27節というところはですね、もし読んでいただくか、5分くらいですので、ちょっとお疲れの方はちょっと目を閉じていただいて、5分後にまた目を開けていただきます。So I'd like to provide a brief English summary. Good morning, my name is Yuki Kazu Obata. Today I will be looking at Paul's athletic metaphors in two passages in Philippians 3:12 and following, as we read, and 1 Corinthians also 9:15-27, 1 Corinthians 9:15-27. Now these metaphors reflect the athletic competitions that were prevalent among the Greeks, represented most famously by the ancient Olympic Games. It must have been obvious to the original readers of Paul's letters that Paul was using the image of Greek athletic competitions. It is important to know that the ancient Greek athletic competitions are different from modern competitions of sports that are presumably neutral politically and religiously, and are characterized by gentlemanlike manner or sportsmanship. The ancient Greek athletic competitions were characterized by their religiosity, that the players worshipped Zeus and fought for Zeus. As such, the competitions were a symbol of oppressing Greek political and cultural presence in the ancient Mediterranean world. It was also brutal and unethical. Many players died as a result of dangerous fighting sports. Prostitutions were prevalent during the festival of those competitions. It must also be remembered that Hellenization, or the oppressive force of Greek culture, was a constant source of struggle for the Jewish society to try to maintain the purity of their Jewish faith from the 2 BCE up until the time of Jesus and Paul. And if so, why? This is the question. Why did Paul use such athletic metaphors to deliver his important message of faith? The most traditional interpreters of the Bible assumed that Paul was rather naively using the athletic metaphors, ignoring their political, religious, and ethical elements. Some interpreters of Paul superimposed the understanding of the second century Christian writers who often used the athletic metaphors to describe Christian martyrdom. There is another way, though, of looking at Paul's use of the metaphors, athletic metaphors, Greek athletic metaphors. According to a New Testament scholar, Robert Sissengood, Paul intentionally used such strong Greek, that is, non-Jewish metaphors to construct an identity that rejects any claims of ethnic purity and ethnic superiority. Paul was, according to his own expression, a Hebrew of Hebrews in Philippians 1 and Philippians 3. But he did not mind using the metaphors of the oppressive Greek culture, because for him, the ethnicity of Jewishness or Greekness was nothing in light of what Christ accomplished, Galatians 3:28. Athletes must abstain from things that could make them comfortable. Paul is saying that we Christians need to abstain from our common tendency to rely on the purity of our identity. Because when we think of ourselves as pure, we are also saying others are impure. Thus, we are building walls around us. You could also think of Jesus' approaches to Jews, Samaritans, or the tax collectors in his life, but I'm not going to mention that today. But I think here, Paul's admonition to abstain from the notion of purity and its associated exclusivism has much implication for today, because we continue to hear many claims of purity. For example, you might hear such claims as, quote, "We are pure Japanese, and thus we are the only legitimate part of society or churches even in Japan." Or, quote unquote, "We are pure Christians, as we are the ones who restore the true New Testament Christianity." Or, we might hear a claim that, quote, something like, "We are the pure successors of the country, the successors of ones who the country established by the Pilgrim Fathers." All those claims of purity make the other impure, making a group of people isolate and create the otherness of the other. To be sure, it is true that we are often tempted to assume some kind of purity as the foundation of our identity. We prefer security. We feel the otherness of the other, especially that of other ethnicity, threatens our identity. But Paul's admonition is to abstain from such human tendencies. Paul wants us to forget what has become obsolete after the death and burial and resurrection of Christ Jesus. He wants us to, quote, "press on toward the goal to win the prize for which God has called us heavenward in Christ Jesus." Philippians. かと思うんですけども、第一コリントの9章の箇所ですとか、フィリピアンのフィリピンの信徒の手紙の3章です以降の箇所、ちょっと長い箇所で、読むのも大変だったかと思うんですけども、これらの聖句の中に、こうちょっと独特の表現が出てきたことに気づかれた方もいらっしゃるかと思うんですけども、例えば、こういう表現がありました。フィリピンの信徒の手紙の中には、後ろのものを忘れ前のものに全身を向けつつ、賞を得るために目標を目指してひたすら走る走るね。それからコリントの第一の9章の方では、ズバリですね、競技をする人は皆全てに節制しますという表現が出てきました。これらは皆ですね、古代ギリシャで盛んであったスポーツの競技会を例にとって、パウロが自分の教えを展開している場面らしいんですね。古代ギリシャのスポーツというと、イエス様とかパウロの時代にはすでにいわゆる古代オリンピックですね、今のクーデルタン男爵の現代オリンピックではない、もっとずっと昔の古代のオリンピックですね、これがまだ行っていたんですね、イエス様のパウロの時代なんですね。ですからこれらの手紙に書かれたコリントとかフィリピって、これ全部ギリシャの都市の名前ですから、当然彼らも古代オリンピックとかこういうスポーツの競技会ということをよく知ってたんですね。ですからパウロがそうした競技会のことを念頭に置いて話しているんだということは当然分かっていたのではないかと思います。もっとも私たちは必ずしも、古代オリンピックの、実情をよく知っているわけではありませんから、この古代ギリシャのスポーツの競技会というものがどういう性格を持っていたのかをちょっと知っておくと、聖書の理解に役立つかと思うんですね。一言で、申しますと、古代ギリシャのスポーツというのは近代スポーツが持ついわゆるスポーツマンシップというか、紳士的に、公正にスポーツを行うという、そういった考えはなかったようなんですね。しかも当時の古代のスポーツの競技会の背景には、政治的また宗教的な意味が非常に強かったそうですね。例えば競技会場にはギリシャ神話に出てくるゼウスの像が置かれていて、その競技会に参加する人というのは、まずゼウスの像の前で崇拝し、ゼウスに崇拝して、そして、ゼウスのために戦うという宣誓をしてですね、ここ球児が宣誓になるのかと分かりません。この場合はゼウスに、ギリシャ神話はゼウスにのために戦う、宣誓して戦う、そういったものが古代オリンピックを含めた古代ギリシャのスポーツだったそうです。で当然これはですね、ギリシャというのは当時のローマ帝国が栄える前の地中海全体に広まっていた文化であり、政治的な力、権力、勢力でしたから、そうした政治的な意味合いもあったんですね。それから競技の中身もすごく残酷だったようですね。ある人が書いたものによりますと、今そうですね、レスリングとかボクシングだって割とこう打ち合ってて残酷なんですけども、当時の格闘技はもっと残酷で、特定の、反則、潰しとかそういった、ことを除いてですね、相手のこの骨を折るとかね、そういったことまで含めて OK、 しかもどこまで格闘技が続くかというと、相手がギブアップするまで続いて、ちょっと残酷な話なんですけども、ギブアップしない人なんかは相手が息絶えてしまう、そういったことを、平気で何万人の監視で行われる、ちょっと残酷な、それがパウロが言っていることの古代のスポーツの競技会だったんだそうですね。でしかもさらにちょっと悪いことに、私たちの見方からするとですね、この競技会には何万人も集まってくるので、お祭り騒ぎになっていて、お酒はもちろんのことなんですけども、その人のお祭りの場がこの売春の縮図になっていた、でそういった事実も当然のこととして当時の人々は知っていた、そういったものが古代のギリシャのスポーツの競技会、オリンピックなんかは4年に1回でしたけども行われるものだったそうですね。でそう考えてみるとというお話なんですね。そのように古代のスポーツ競技会というのは残酷で、クリスチャンの神ならぬゼウスの神を、ね、お願いして、買収もいっぱい行われているのが普通の乱地騒ぎ そういったものがスポーツの競技会と分かっていて、パウロはなぜじゃあこの崇高なというか聖書のメッセージの中で引用したのかというのは疑問が湧いてくるところだと思うんですね。でパウロというのはですね、そもそも自らを生粋のユダヤ人と称しているんですね。ヘブライ、中のヘブライ人とフィリピンの端緒で言っているくらいですね。でこうしたスポーツの競技会がいかにとゼウスの像を崇拝するというぐらいだから、聖書的というよりはギリシャ的な字だと思っているかということを彼は分かっていたはずなんですね。でさらに言ってしまうと、ギリシャとかユダヤというと私たちイメージ湧かないんですね。また中国とか朝鮮半島ってイメージ湧きやすいんですけども、西洋の話ってどうしてもこう遠い話に聞こえてしまうんですが、要するにギリシャとユダヤの関係というのは非常に、まあ、あえて簡単に言ってしまうならば植民者と非植民者の関係なんです。要するにギリシャって、ね、力を持ってましたが、ユダヤは言ってみれば植民地にしてるんですね。で大きい力が権力があって、その中で圧政に敢いでるのがユダヤの人々だと、そういう関係にあったわけですね。でしかもことも悪いことで、パウロのちょっと前の時代ですけども、いわゆる旧約聖書と新約聖書の前、中間の時代と言われている時代ですね。聖書に出てこないで、まあ、外伝というのが出てくる時代なんですけども、その時代などはですね、ユダヤの国がギリシャによってこう滅ぼされて、でまたユダヤも負けてなくて、こう弱いながらこう謀反を起こそうとする、今のエジプトもそうですけども、謀反を起こそうとするんですね。それが何度もしかも複雑に絡み合っていて、ギリシャの政府側につく人とか謀反を起こそうとする人とかいてですね、でも最終的に謀反を起こす勢力がある時期強まって、謀反を起こして、その結果として無残にもユダヤの神殿が破壊されてしまって、なんとこの聖書、旧約聖書の時の神殿ですね、ゼルバベルが建てた、あの神殿にゼウスの像が置かれて、その神殿で、ユダヤの神殿ですよ、旧約聖書の神殿で、ゼウスを信じなさいという教えが教えられた、そういう時代が旧約聖書と新約聖書の時代にあったんですね。そういった記憶というのは当然パウロの中にあるわけです。ちょっとこれ非常に私たちにとっては厳しい話かもしれませんが、なぜそういう話が長引くかというのは、例えば戦時中に、朝鮮半島とか台湾で全ての人名前が日本人にさせられて、さらに天皇、日本の天皇植民地でしたから、日本の天皇を神として崇めなさいということが強制された。日本のクリスチャンも日本で天皇を崇めていて、それだけでなくて朝鮮半島に宣教に出かけていって、どういう宣教するかというと、日本の天皇を礼拝しなさいと朝鮮半島のクリスチャンたちに教えるんですね。でそういった記憶というのは当然今でも残っている非常に鮮烈な記憶なんですよね。同じようなことが当然このギリシャとユダヤという関係の中にもあったわけですね。ユダヤにとってみればギリシャというのは本当に侮辱もいいところです。あの神殿ですよ、ダビデがソロモンがあって、あの神殿の名残ですね。そこにゼウスの像が置かれて、ヤハウェの信仰がないがしろにされた。そのさっきも申し上げましたけども、そのゼウスの像は例のオリンピックとかの競技会のところにも置かれていて、だからオリンピックの競技会というのはまさにそういうゼウス信仰とか、一応ギリシャ的な信仰、言ってみればユダヤ人から旧約聖書の民からしてみれば反信仰的なものの象徴だったんですね。でそれなのになぜじゃ あそんなこと分かっていたはずで、そんな話を出してきたのか、非常に興味深いところではあるんですね。で私は特にその旧約新約聖書の話だと難しく勉強するわけではないんで偉そうなこと言えないんですけれども、この本によりますと、これまでのいろんな勉強してきた人の中ではですね、いやパウロはそんなに難しいことは言わないで、政治的にとかゼウスがどうのこうのとかっていうことは知ってか知らないかあんまり置いといて、単純にスポーツだから節制しましょうっていうことを言っただけなんじゃないでしょうかねっていう人もいたそうですね。またある人は、ちょっとパウロよりもずっと後の時代になって、パウロから100年 くらい経った時代になると、クリスチャンが迫害され、ローマ帝国が迫害される時代になるんですけども、その時代では今度はこのギリシャの教義界の比喩というのが、クリスチャンが、殉教する、殉教して死んでいく時の比喩として用いられたんですけども、パウロもじゃあ、100年前の人だけども同じようなことを考えていたのかなって、ちょっとこう時代を時代錯誤っていうんですけど、違う時代のことを改めて考えようとした人も、いたそうなんですね。でもそれだけではなくて、最近では違う見方もされているそうです。例えばある人によればですね、パウロという人は非常に文化の狭間にあって微妙な問題をよく分かっていた人なはずだいうんですね。聖書の中で見てもパウロは一方では自分はヘブライ人の中のヘブライ人、特に言えば俺は生粋の江戸っ子だって言ってるわけですね。一方で彼はあの ギリシャ語を話す人でした。生粋のヘブライ人って本来はまあヘブライ語、まあ、当時もヘブライ語の変種アラム語になってましたけども、そういったことも話すんだけども、彼自身はいわゆるあのそうしたから見ればちょっとギリシャ化された、ギリシャ化っていうことで先ほど申し上げましたように、こういった圧倒的な条約関係がありましたから、ちょっとあの戦後のまもなく日本に言えばアメリカナイズされたかぶれた日本人、そういったニュアンスを持っていたのがパウロだったんですね。で一方でですから、確かにガマリエルのもとより一歩学びっていう、まさに生粋の、聖書文化の中であって、一方ではこうかぶれたと言われる、その狭間にあって生きた人がパウロという人だったんですね。でそう考えていくと、パウロがこのギリシャのスポーツの競技会の例えをあえて使うということは、知らないでとか、まあ、とりあえずスポーツの人が頑張るっていう意味、単純に意味だけで使ったとは言えないんではないかということなんですね。むしろパウロはですね、自分が生粋のユダヤ人であることを一方では認めた上で、あえて反ユダヤ的というか、反聖書的というか、反信仰的というか、とも言えるようなギリシャ文化、こうした圧倒的な力を持っていたギリシャ文化の、あのゼウス崇拝を強要された忌まわしい記憶があるギリシャの例えを、あえて用いたんじゃないかということなんですね。でここでここが感じたことなわけですが、そのように生粋のユダヤ人が反ユダヤ的であるギリシャの話をあえて持ち出すことで、パウロが意図したこと、それはキリストにあるもの、クリスチャンにとってはもはやユダヤ人としての、あるいは生粋のユダヤ人としての誇りとか、またまたギリシャ人であることの優秀さとか、そうしたことはもはや問題になる、なくなるべきだ、問題ではなくなるべきだ、でそういうことだったんですね。ですからパウロは他のところ、ガラテヤの3章28節の中では、キリストイエスにあってはもはやユダヤ人もギリシャ人もない、まあ、そう言い切っているわけですね。もう一つ肝心なポイントがあるんですけども、それはスポーツの競技会に出場する選手は競技のために節制しなければならない、そういうポイントです。これは決して難しいことはないと思いますね。スポーツをする方、富士山も空手のために節制する、素晴らしい体験を頼むと。マラソンなんか特にそうですよね。マラソンする方っていうのは本当に練習もそうですけども、節制をするんですよ。でパウロはそのことをスポーツのための節制、じゃあクリスチャンにとっての節制とは何なのか。スポーツの場合は、まあ、美味しい食べ物とか、あるいはお酒とかタバコとか、ともすると自分をこうなんか気分を高まらせてくれるとか、幸福感とか安心をもたらすもの、そういったものを控えるというのがアスリートの、スポーツする人の節制なわけですけども、パウロによればクリスチャンが節制するべきこと、つまり控えるべきことというのは、自分はユダヤ人である、だから他のどの国の人よりも純粋だとか、自分はギリシャのソクラテスクラトンだ、ギリシャ人だから他のどの国の人よりも優れてるとか、といったことを言った、自分たちの仲間とか民族とか国とかグループとか何でもいいんですけど、そういった自分たちが純粋で優れてるという考える傾向、 これ人間誰もが持ちがちな傾向、それだったんですね。でなぜかというと、自分が純粋だと考えるとき、自分が純粋な存在で、純粋な日本人でもなく、純粋な茨城人でもないかもしれませんが、自分が純粋だと考えて、何を言ってるかというと、他のものは純粋ではないということです、裏返すとね。これなかなか自分では気づかないんですね。私たちは自分が純粋と考えたいんです。喫水の江戸っ子という表現があるぐらいですかね。でも、その言った言うこと自体によって何をしているか、それは他者を遠ざけている、そのことはなかなか気づかないんですね。私自身が、何年間か今、アメリカに暮らさせていただいているわけです。で、アメリカに暮らすことは、私自身にとっては、それほど新しくない経験だったはずなんですね。独身時代に何年間かやっぱり留学していただいたことがありましたから。ただし、今回はですね、家族と一緒に暮らすということがあって、まあ、家族同士の付き合いとかも出てくる。そうすると、またちょっと違った感じがあって、しかも今、住ませていただいているのは、アメリカでも、まあ、ロサンゼルス、を中心とした地区といって、アメリカの中でも非常にこの多民族、いろんな民族が言葉の人々、まあ、一般的なところでは、スペイン語を話すヒスパニック系の方々とか、あとは伝統的なところではアフリカ系のアメリカ人の方とか、多いですけども、ロサンゼルスの方はそれに加えて、アジア系ですね、中国系、韓国系、ベトナム系、日本系も少しいますし、アルメニア系も非常に多い、そういう、東京の人も非常に多い、そういう地域ですね。で、そういう地域に、住ませていただいて、改めて感じることはですね、今、アメリカの中ではですね、特にスペイン語を話すメキシコ等からの移民の方々を排除する傾向があるということなんですね。私も移民というわけではなくて、ただ留学生なので、いつか帰ってくるので、まあ、ある意味何が起ころうが日本に帰ってくればいいとかって思うこともできるので、そんなに自分自身がプレッシャーを感じているわけではないんですけども、移民を入れたくないという気持ちは今すごくアメリカで高まっている感情の一つだと思うんですね。これもちろん皮肉なことで、もともとアメリカは特に移民の国として始まったんですけども、多民族国家ということを心にしているはずなんですけども、しかし、裏を返すといつの間にか、その多民族国家の中でも特定の人々だけが、我こそが純粋なアメリカ人である。そういうことですよね。だから、移民とは純粋ではないから排除させてない。自分は純粋。この人は非純粋であるというこの二分法ですね。非常にこの高まってきている。ヨーロッパなんかでもそういう話を最近聞くようになりましたね。でこういったものはなかなか私自身正直言って、日本に自分が日本人として住んでいくとき、あるいは教会の中でもそうですが、私、パウロではありませんけども、自分の父親がこの東京にあるキリストの教会の伝道者、牧師でしたから、言えば生っ粋のキリストの教会の子っていうか、でその後はこの教会で伝道者も来たりしますが、いっぱいあれば生っ粋の教会子っていう子じゃないかもしれませんけども、常に教会の中では本当に、まさに純粋中の純粋みたいな、そんな感じでこう思っていませんでしたけども、どこか心の中でそういったものがあったかもしれないですね。でということはどういうことかというと、純粋じゃないという部分になかなか思いがいかないんですよね、不思議なことに。で私のようなものでも、アメリカとか外国に行って、自分がまさに非どう見た目か全て言葉にしないですけど、非純粋なアメリカ人になってみると、非純粋っていう存在があるってことがこう気づかされるんですね。そう考えてみますと、何もこのパウロの教義の比喩とか小難しい、聖書解釈の問題ではなくて、現在の私たちの社会で、世界で、あるいは教会内でですね、さまざまなことを示唆してくれる教えるのではないかと思うんですね。思えばイエス様もどのような人にアプローチされたでしょうかね。当時のちょっとまた脱線して恐縮ですけど、当時のイエス様の時代の中で中心のユダヤ人の意味があったんです。ですから先ほど言ったように、神殿でゼウスが置かれた時代でしたから、それはいかんと言って、どうにか神殿からゼウスを 排除して信仰を取り戻そうって頑張った人の末裔みたいな感じの人の名前がグループの名前を挙げると、ファリサイ派っていうんですよ。ファリサイ派っていうのはどうにかしてそういった排外的な、排外的なギリシャ的な要素を除いて信仰を頑張っていこうとした人なんですよね。で純粋にやっていこうとした人がファリサイ派なんですよ。ちょっと非常に単純化してますよね。でもその社会にあってイエス様は聞かれたのは、例えばサマリアの人、ね、容疑サマリアの人の例とか、サマリア人の女、サマリア人ってまさによく教会の中でサマリア人というと信仰的に妥協している人というふうに言われますけれども、別の観点から言えばサマリア人は要するにギリシャ化した人なんですよね。ギリシャの先ほどのこの植民地の支配の中にあって、ギリシャ側につこうとした、ユダヤを忘れてむしろ植民支配者の側につこうと混ざろうとしたのは、それがサマリア人なんですね。政治的に言えばイエス様はそういった人たちのことをアプローチしてますよね。主税人ってありますね、残戒の話あります。それから、マタイ、イエス様の従事してるマタイも主税人。主税人ってどういう存在かというと、これも狭間に生きた人で、ユダヤ人、さっき言ったように生きているユダヤ人のグループにありながら、その通りギリシャの後を引き継いで、その通り地方を支配して、今度ローマ帝国なんですけど、ローマ帝国を支配してですね、ローマ帝国に貢ぎ物というか、間を取り持つという、まあ、いわゆる協力者ですね、戦争協力者みたいな感じですよ。だから彼らも非常にローマ帝国が見れば、なんだつまんない、裏切り者ね、情けないユダヤ人と見られたし、ユダヤ人の中から見れば裏切り者で、どちらかにとってもこ うまくいかないような、狭間に生きざるを得なかった非純粋な典型的な人が主税人なんですね。イエス様は不思議なことに彼らの方にアプローチしてますよね。イエス、神様を人としてはどういう人たちですか、そういう人たちですよ。非常にこの面白い、イエス様パウロを続く、純粋とかいうところに固執してるんじゃなくて、狭間に生きざるを得なかった人というのを眼差しということに私は気づかされるんですね。パウロの教えから、学ばされることというのは、まあ、私たちが日本人とかアメリカ人とかそういうことはなしにしてクリスチャンとして一つになろうとよく言われるんですけども、おそらくそういうふうに簡単に言ってしまうと、また言った彼で実は差別化が起こっている可能性がある。むしろおそらくパウロが問題としたことというのは、そうしたこの分けてしまうことを口で直接的に言わなかったとしても、行動で表してしまうことの危険をよく分かっていて、自分自身が非常に狭間に生きた人でしたから、そのような結果ある人々を阻害することになっている。そのことをパウロはユダヤ人でありながら、あの恐ろしいギリシャの教員会の例えをあえて使って、節制というテーマを打ち出すことによって教えようとしたのではないかと思わされるんですね。私が今アメリカに数年間行かされている間にも、幸いなことにニュース、インターネットニュースを見ることができるんですけども、世界、日本の、まあ、東アジアもですね、今、世界の移民問題だけではなくて、もちろん日本では東アジア諸国との関係、歴史問題、非常に大きな問題として取り上げられてますね。同じように考えなくてはいけないの、もしかしたらクリスチャンと私たち言いますけれども、私たちがクリスチャンだということをあまりに強くもし言い出してしまうとしたならば、そうでない人たちのことを排除していることになっているかもしれないですね。あるいはクリスチャンの中で、内輪の中でも、特定の人々、私たちはという内輪のグループを作ってしまって、他者を排除してしまうということも、もしかしたら気づかないうちにあるかもしれない。私たちは内輪というのを作るときに居心地がいいんですよね。ですから私も正直に言って、以前この教会で祈りさせていただいたときに、非常に気を使ったつもりなのはできたかというか分かりませんけれども、どうにかしてこの教会、まあ、この教会にならずに、すべての教会が居心地がいい場所にならないか、そのことを目指してきたつもりなんですね。そのことはもちろん間違ってはいない部分もあると思いますけれども、しかし今改めて思い出すのは、思わされるのはですね、居心地がいいということはまさに諸刃の剣で、ある人に居心地がいいということは必ずその裏もあるということですね。ある別の人にとっては居心地がよくないんですね。ですから居心地がいい教会を出すということは、 ともすれば特定の人にだけ居心地がいい教会になる、教会になるということはイコールであることが可能性としてあるということですね。もちろん私たちは日本社会の中でクリスチャンというのは少数者ですから、社会にいるだけで居心地悪いんですね。会社にあっても学校にあっても、私自身が牧師の息子で育ちましたから、小学校でも中学校でも大学でもですね、お父さん職業は聞かれて、教会牧師やってますって言われた時に何それって聞かれて、すごく恥ずかしい思いをしたりですね、したわけですよ。だからなんとなく日本社会ではクリスチャンというだけで異質な問題と見られているようで、せめて教会の枠の中だけでは居心地よくなりたいという気持ちがすごく強かったと思うんですね。でももしかしたらその教会の中に居心地よくしてしまえば、結局それはそこに壁を作っているということも同じなのかな、そのようなことも、パウロから、教えているんですね。教会というのはパウロといえば節制するものの共同体、私は繰り返しますけれども、なかなか節制できる部分できない部分があるんですよね、申し訳ないんですけど。でもこの純粋な日本人であるその思いとか、さらにあれば、さらに言えばクリスチャンであるということの、悪い意味での誇りとか、あらゆる人間的なこの純粋であるということの追求とか思い、そういったことはパウロによれば節制して後ろに置いて、そしてなすべきことはただ一つと言いますね。そうしたものを後ろに置いて節制して前のものに全身を向けつつ、神がキリストイエスによって運営してお与えになる賞を得るために目標を目指してひたすら走っています。そのことを私は覚えたと思います。